皆様、おはようございます。祝された証で、なんか目が回るようだったんですけれども、神様すごいな、ということを見つつ、私自身も、この、伝道所の建物のことで、もうぐるぐる回っていてですね、一難去ってまた一難という感じで、次どうしようかということで、役員とともに、またこの課題ですかということで、道が開かれ、また閉ざされるの繰り返しで、予定としては、7月の、一日引き渡しが間に合うかどうか、それから一生懸命リフォームして、26日ですかね、土曜日に最終引っ越し、翌日から新しい建物で礼拝をしたいということがどうなることやらという、普通不動産屋さんで契約結んで引き渡しまで3ヶ月かかるんですって。そんなに早くやるんですかって不動産屋さんを驚かせているような状況なんですけども、なんとか神様は、どんどん前倒しということで、先はなんか だけで後ろから迫られているような感じで今進んでおります。どうか守られますようにお祈りください。さて、この動的な証のところで実は今月来月と7年前にも取り上げたんですが、マルタとマリア、この2人の姉妹について見ていこうと思っていて、前回は聖書が出てくる順番でマルタマリアという順番で、同じようにしたら今日マルタの話でまたこう行動的な女性が出てくるのかなと思っていたんですけど、神様の計らいでマルタとは正反対のマリアについて今日見ていくように準備しておりました。先ほど表題にありましたように、今年度の目標は、主と御言葉に、信頼するという教会全体のテーマを見ながら、新約の女性を中心に、その信仰を、確かめています。それで、御言葉に聞くことを通しての主への信頼、それをマリアの証を通して見ていきたいと願っております。元気で、また積極的なマルタと比べると、その影に隠れていた、マリアです。そして、マルタの語った言葉はたくさん聖書にあるんですけど、マリアの言葉は、ごくわずかです。しかし、その中で、大変重要な働きをしましたし、またもう一つの特徴として、マリアはみんなから突っ込まれるというか、非難される役割が多いんです。今日の箇所では、お手伝いしない、気の利かない、ホストファミリーの一員なのにどうしてかと、そんな非難のされ方をし、また大病人シモンの家だったと思いますけども、こんなにもったいないことをしてと、イエス様に声を下げたことで、みんなから非難された。彼女については、どう声をかけたか、どう答えたかということは一言も、 記されていません。こんな、対照的な女性について、聖書は取り上げ、また、人々から非難されましたけど、イエス様からは褒められていたんです。今日、マリアを通して、主が私たちに、教えられている。もちろん積極的に、働き、また、使えること、声をかけること、それはもう素晴らしいんですけども、彼女の、賜物、そして、彼女の信仰、そこから私たちもまた、主が喜ばれる道を、確かめていきたいと思います。聖書の箇所、ルカの福音、ルカの福音書ですね、10章の38節から42節の短い箇所、ここを中心に見てまいりましょう。新約聖書の136ページです。では、今日は拝読させていただきます。ルカの福音書10章38節から42節。さて、一行が進んでいくうちにイエスはある村に入られた。するとマルタという女の人がイエスを家に迎え入れた。彼女にはマリアという姉妹がいたが、主の足元に座って主の言葉に聞き入っていた。ところがマルタはいろいろなもてなしのために心が落ち着かず、身元に来ていった。主よ、私の姉妹が私だけにもてなしをさせているのを何ともお思いにならないのですか。私の手伝いをするようにおっしゃってください。主は答えられた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを思い煩って心を乱しています。しかし必要なことは一つだけです。マリアはその良い方を選びました。それが彼女から取り上げられることはありません。天の父様、主が、彼女を、弁護しました。また褒められました。私たちがあなたの御言葉に聞き入ることを、それを大切にできるように、それは、賜物や性格を超えたものです。どうか耳を傾け、またそのお言葉を受け止め、また行動できるように私たちを導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日、この、彼女は一つこの中で一言も発していないんですけども、彼女の、成したことを、三つの、ポイントで見ていきたいと思います。なぜ、主が彼女を褒められたのか。第一の点は、彼女は御言葉を聞き逃すまいと主の前に留まったことです。主の言葉を聞き逃すまいととどまった。このことをまず覚えましょう。39節を読み、もう一度読みいたします。彼女にはマリアという姉妹がいたが、主の足元に座って主の御言葉に聞き入っ ていたとあります。マルタ、マリア、この二人は女性で、姉妹です。そして、おそらくその下にいたんだと思いますが、ラザロという男性の、家族でした。年は分かりません。10章の17節を、見ますと、72人の弟子が、使わされて戻ってきて、大変、興奮して、報告をしていることが記されています。そして、さらに、イエス様は教えをなさり、また、弟子たちも含めて、指導者たちの、妨害も、受けながら、エルサレムに向かっていく途中でした。38節に一行とありますけど、この一行というかご一行様じゃないんですけども、どれぐらいいたかなと思うと、常にそばにいたのは十二使徒ですけども、おそらく72人も一行としてついていったと考えられます。ベタニアという村に入ってきた時、マルタ、38節ありますように、マルタが、家に迎え入れたとあります。何人ぐらい迎え入れたんでしょうかね。イエス様だけではないと思います。これを見ていた弟子たちもいたと思いますけど、ちょっとうち狭いから、みんな外で待ってくださいっていうわけにも言えないと思います。今以上に、宿屋というのはない、基本的に知り合いのうちに、あるいは親切で旅人をもてなすといううちに、厄介になるという習慣がありましたので、できることならみんなが、まとめてもてなしできるようなうちである必要があります。何しろみんながイエス様を歓迎したい、またイエス様を迎えたいと思っていたはずですから。三人の家族ですけども、70数名をですね、迎えられるといった相当大きな家じゃないと難しいです。彼らの両親は、もう引退していたか、また召されていたか分かりませんけども、大勢を迎えられるというのは、この村の名家、日本で言えば庄屋さんのような、家だったと思われます。後にマリアは、300デナリ、300万円もの香油を、一度にイエス様に、捧げるわけですから、普通の家でとそんな簡単に手に入るもの、用いられないものです。まあ、それぐらい、大きな家の、主だった、3人です。で、一行を迎えるとなるとですね、ホストとなった家族は大変だったと思います。1人2人なら、まあ、数人ならまだしもですね、2桁、まあ、100名いかないまでも、それほど大勢をもてなすのは、たとえプロでもですね、一人で 手が回らないと思います。ましてや今でこそいろんな業者がおり、またいろんな便利な道具がありますから、なんとかできるかもしれません。先ほど姉妹の証しにファミリーレストランの名前が出てきましたけども、大きな店舗をですね、2人3人で回しているということも、何でしょう、厨房に1人しかいないでもできるようにというシステムができていると伺いましたけど、当時そうはいかなかったと思います。マルタはテンテコマイです。その様子を見たら、気がつく人、姉の性格を知っているならばですね、これ手伝わないとまずいなというのは、火を見るよりも明らかだったと思います。実際手が回っていなかったんですから。しかし彼女は、じっと主の足元に座って主の言葉に聞き入っていたとあります。私たちの日常では空気を読む読まない状況を悟るということがありますけれども、気がついたか気がつかなかった、気がつかないわけはないと思います。でも彼女は主の足元に座ってというか、一番前の席ですよね、真正面の。そこに、乱暴な言い方だと陣取って、ホスト役、ホストファミリーの、一員なのに真ん前に陣取って御言葉に集中して聞いていたっていうんです。それは、なぜそうなのかということは聖書は沈黙していましたけれども、一言も聞き漏らさず主の言葉を集中して熱心に聞いていたことは確かです。どちらかというと、どちらかというとですね、女性はいろんなことを気を回して、いろんなことを一遍にできる、男性はどちらかというと一点集中型っていうところがあると思いまして、私たち夫婦もそうで、あなたは一つのことしかできないからってよく言われていますけど、実際その通りなんです。説教準備しようと思ったら、周りがどんな状況でもですね、もう他のことは気がつかないで、後で、一日で予定が狂ってしまうなんてことは、よく あるんですけども、御言葉に集中したら、他は追いつかないっていうことはあります。日常の会話だったらですね、少々聞き漏らしても大体の流れこうで、こういうことかなっていうことはわかります。でもイエス様の教えや聖書の言葉はですね、私たちの常識をはるかに超えていて、聞き流してしまったら、その一言にも大変重たい意味があるので、十分受け止められない、あるいはわからなくなってしまうということが日常茶飯事です。聖書を読み返しても、笑話もならないんですけど、何度も話した、何度も読んだはずなのに、こんなこと書いてあったか、こんなこと言ったか、全然知らなかった、初めてですということはよくあります。 ましてやイエス様ご自身のお言葉の一つ一つは重たいんです。しかも、イエス様がこの交渉街で3年半働いていた時にはもう目覚ましい変化が起こっている状況です。人々が想像だにしないことがこれから起ころうとしていました。弟子たち、特に使徒たちはイエス様の御そばで使いながら主の言葉を残らず聞いていたはずなんですけども、マルタがそうであったようにですね、いろんなことに集中できずに、また、人っていうのは聞きたくないことって聞き流してしまいますよね。特に、イエス様が、捕らえられて、そして死刑にされる、などということはもう聞きたくない。確かに、それほど、危険視されていたのはそうなんですけども、そんなことを主の口から聞きたくないと言って、耳も心も閉ざしていたような状況です。しかし、彼女は、御言葉に集中したんです。私たちも覚えましょう。聖書の言葉を読むとき、また聞くときに、それは、私たちの想像を超えた神様の素晴らしい恵みと御業が伝えられているんだ。そして心を開いて集中して聞くことが大切だということ、イエス様はお話をされるときにこう言われました。聞く耳があるなら聞きなさいと。そしてこの聞き方によって実を結ぶかどうかが変わってくると。拒んだらそれきりになってしまう。世の煩いで、集中できなかったら実を結ばない。心の深くに御言葉を思い巡らさなくてはいけない。そう、教えられました。私たちも聖書を繰り返し読み、また集会で語られる言葉を繰り返して聞きますけども、全部はどんなに集中しても受け止めきれません。ただ確かなことは言います。御言葉は熱心に集中して耳を傾ける価値ある言葉だということ、それは確かです。そして集中して聞き従うときに、それは素晴らしい祝福をもたらすことは確かです。そのことを覚えてマリアに習って集中して御言葉を聞きましょう。そして第二に覚えたいことは、このマリアはどうしても大切なこと、絶対に大切なことを選び取ったと主に弁護していただいたのです。41節を見ますと、マルタはいろんなことを思い患って取り乱してる、心を乱してるといさめられました。もちろん主をもてなすことは素晴らしい奉仕ですけども、それでイエス様に苦情を言うようですとですね、もてなしになっていない部分がありました。私たちは、 たとえいろんなことを並行してできる、女性の、賜物の豊かな方であったとしても、しかし、どうしても必要なこと、それは一つだけだと、主はマルタに言いましたし、マリアはその良い方を選びましたと、彼女を称賛したのでした。さらに、こう宣言しますね。それが彼女から取り上げられることはありません。前の訳では、取り上げてはいけませんと訳されています。どちらの意味も取れますが。この言葉を集中してみましょう。苛立つマルタを主は制しました。もちろん、良いことはたくさんあるんです。しかし、大地のことを後回しにしてしまうと、心が乱れてしまう。人にとって一番大切なのは、御言葉を集中して聞くことだと、イエス様は教えられました。ここには二者択一が問われています。必要な一つのことを選び取るか、それ以外のものを選び取るか、どっちかにしなさいと。良い方を選ぶか、選ばないのか。その良い方とは、御言葉に集中して聞くことです。この二者択一の中で、マリアは良い方を選んだと認められました。またイエス様は、それが彼女から取り上げられることはないと宣言されました。それは非難を浴びることかもしれません。邪魔が入ることかもしれません。しかし神様は、御言葉に集中しようとするものを、守ってくださいます。御言葉を聞くときに、一番辛い時期に、姉妹方、会ったことがあると思います。もう、例の荒野の時代と言われますけども、出産後、退院後でしょうか。生まれたばかりの赤ちゃんが24時間体制で世話しなくていけなくて、睡眠がそがれ、集中力がそがれ、もうそんな中で礼拝を守ることができなかったり、聖書を落ち着いて読めなかったり、またなんとか時間をとってもすぐに邪魔が入る、邪魔じゃないんですね、すぐに必要が入る、それに応じなければいけないと。男性はそのことをなかなか気づいてくれないと、そういうことが、あります。そんな中で機会は少なく、時間は少なく、集中は難しいかもしれませんけども、求めるならば必ず主は恵みを与えてくださる。その時には、恵まれたと言えなくても、必要を満たされると、主は約束しておられます。そして取り上げられることは、ないと言ったのは、人にとっては邪魔するなと、邪魔してはいけないとマルタを制していることでもあります。私たちはこの言葉を覚えていましょう。 まあ、教会として御言葉に向かうことが第一に、されるべきなんですけれども、まあ、そうもいかないという状況はやはりあります。どう優先したらいいでしょうか。一人一人が御言葉に集中して、成長していくことは大切です。でもその前に御言葉を聞いて救われるべき方がいたら、その方が御言葉を聞けるように、私たち先に救われた者は、サポートの側に回りたいと思うんです。人を救いに導くのは熱心さではありません。聖書の言葉によります。まだイエス様を信じようか決めかねている方はまず御言葉に集中してほしいのです。そして救われたらこれから信じる方のためにサポートする側に回りましょう。では、クリスチャンばっかりだったらどうしましょうか。互いに御言葉に向かうことを妨げないようにしましょう。両立できなかったら元気な方が譲りましょう。フィリピ人の手紙の2章4節にこうあります。フィリピ2章4節、それぞれ自分のことだけでなく他の人のことも顧みなさい。ローマ書の15章の1節にはこうあります。私たち力のある者たちは力のない人たちの弱さを担うべきであり、自分を喜ばせるべきではありません。そして、第三に覚えたいことは、このマリアは御言葉に聞き入るだけでなくそれを信じて行動したということです。まあ、行動的なマリタに比べるとマリアのしたことは地味かもしれません。また、人々の目には無茶と、無配慮だと思えることでもありましたけど、主はそれを褒めました。ヨハネの福音書の12章7節、マリアのこういう急ぎのとこですけども、ヨハネ12章7節、イエスは言われた、そのままさせておきなさい。マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておいたのです。そう非難されたマリアを主は弁護されました。またマタイの26章にこうあります。26章の12節13節、この人はこの香油を私の体に注いで私を埋葬する備えをしてくれたのです。誠にあなた方に言います、世界中どこでもこの福音が述べ伝えられるところではこの人がしたこともこの人の記念として語られます。大勢の人がまだイエス様の十字架を 理解できず、また受け止められなかった中で、マリアはそのことを覚えて、今できるだけのことをしようと、イエス様の体に香油を注ぎ尽くしました。人たちでさえ本気にできなかった主の十字架の死を、主の言葉を熱心に聞いていたマリアは正しく受け止めて、主への感謝を表したのです。ここに彼女が良い方を選んだ、御言葉に集中して聞くこと、それが証しされたのです。イエス様はマタイ6章33節に、まず神の国とその義とを求めなさいと、それに加えて他の必要は添えて与えられると教えられました。いろんな必要が日々の生活でも、また教会生活でもあると思います。しかし御言葉を聞くことを第一に求めましょう。集ったみんなが御言葉を熱心に聞くことができるように祈って備えることが奉仕ですし、また子どもたちにはたとえ乳幼児であっても、分かっても分からなくても言葉が残るように、たとえその子たちが分からなくて、また他のことしたくてギャーギャー言うかもしれませんけども、それでも御言葉を聞けるように伴って行きましょう。子供たちを私のところに来させなさいとイエス様がおっしゃったからです。そして御言葉はやがて分かるようになります。そして実を結ぶのです。信仰は聞くことから始まり、また信仰は御言葉の父によって成長します。マリアは多くのことをできませんでした。多くの人々に認められませんでした。語ったこと、できたことはわずかでした。しかし大切なものを選び取るという素晴らしい祝福と証しを私たちに残してくれました。最後に、ルカの福音書の10章42節を声を合わせてお読みして、そしてお祈りさせていただきます。ルカ10章42節です。じゃあご一緒に拝読していただけますか。ルカの福音書10章42節。はい。しかし必要なことは一つだけです。マリアはその良い方を選びました。それが彼女から取り上げられることはありません。天の父様、この証をどうか私たちの道としてください。御言葉そのものが私たちを救い、また成長させることを覚えて集中してお言葉に向かえますように。イエスの名前にお祈りします。アーメン。